いとこの日向さん。電車とバスを乗り継いで数時間、ようやく日向家まで目と鼻の先と言える距離にまでやってきました。バスを降りると空気の匂いが違います。周囲をゆっくり見渡します。バス停自体、あまり利用した記憶がないのもあって、汗た記憶に重なる景色がありません。強いて言えば、今立っているひび割れた県道に見覚えがある程度。電波が圏外にならないことを祈りつつ、残りの道のりを歩き始めます。道沿いに、わずかな建物があるものの、のどかを絵に描いたような風景。
歩いていくにつれ、汗た記憶と重なる景色が増えていきます。
一面の田んぼと畑、小さな踏切、白いトラック、コイン精米機、無人販売所、トタン壁の懐かしい看板、ポツポツ立っている民家、山の輪郭とその向こうにある山の稜線。何もかもが重なっていきます。懐かしい気持ちが高まっていきます。そして右手の先に見えてくるのが、目を引くような赤い屋根、作りのしっかりとしたお屋敷。思わず顔が上がります。はっきりと見覚えがある、それは間違いなくお隣だった日向の家。確信した瞬間、一気に記憶の扉が開きます。お屋敷の記憶、お屋敷に住んでいた5人の家族、お屋敷で遊んだ思い出、4つ年上のいとことの思い出。怒涛のフラッシュバック。特にいとこの姿が鮮やかによみがえります。ショートカットの印象そのままの元気の塊だったいとこ、ボーイッシュな彼女に連れられ遊び回った思い出。門の前に敷かれた砂利を踏みしめた音で現実に戻ります。ついに到着。お屋敷の門に掲げられた分厚い表札を見つめます。
ぼっこん倫理な日向の2文字。
いとこの名前が口をついて出ます。日向、幸か。そうです、あなたは幸姉と呼んでいました。
久しぶり。
思考を遮る明るい声。
何年ぶりだっけ。こんなに大きくなっちゃって。けど、面影あるね。一目で分かっちゃった。
満面の笑みであなたを出迎えてくれたのは、幸姉本人のようでした。本人だと断言できないのは、記憶の幸姉とはあまりにかけ離れていたからです。ショートカットでボーイッシュだった面影は皆無。今、目の前に立つ美女はポニーテール。身長はそれほど伸びた印象はありませんが、春ニットを豊かに盛り上げるスタイルは、女性らしいにも程があります。そこはかとなく漂ってくるいい匂いも相まって、クラクラ。一目で釘付け。見とれて、立ち尽くしてしまいます。それほどの美人がそこにいました。
どうしたの。ぼーっとしちゃって。 長旅で疲れちゃった。ごめんごめん。
遠いとこからお疲れ様。今日から自分のお家だと思って、ゆっくりしていいからね。
ただ見とれていたと言えるわけもなく、幸姉に先導されるようにお屋敷の中へ。前を歩く幸姉の後ろ姿は、記憶の中の幸姉に近いものがありました。
お部屋はね、廊下を突き当たって左。ここ。おじいちゃんの部屋だったけど、亡くなってからずっと空いてたんだよね。もちろん、掃除は毎日してたよ。
おじいちゃんの顔は正直曖昧ですが、亡くなったというのは以前母から聞いた覚えがありました。
いいよね。
あなたは一も二もなくうなずいて、荷物を畳に下ろします。年季が入っているけど、広くて安心できそうな和室です。
よかった。でもさ、こっちで高校に通おうなんてね。顔を見るまで、絶対冗談だと思ってた。
ポニテを揺らしながら、幸姉は笑顔で語ります。見覚えがある笑顔。見ているだけで、元気になれそうな笑顔。成長しても笑顔だけは変わらない。あなたの知っている幸姉が目の前にいました。
冗談じゃなくて、よかったかも。
今、ドキッとしたのは内緒です。
それじゃ、疲れに効く、とびきりのお茶を持ってきてあげる。待ってて。
手を軽く振って、幸姉は軽やかに部屋を後にします。不意に訪れる静寂。幸姉の残りがに、新しく始まる生活を実感します。改めて、長い時間を過ごすことになる部屋をぐるりと一別。畳の上に横になって、手足をぐっと伸ばします。畳のしっかりとした寝心地に身を委ねつつ、天井を見上げます。見覚えのある木目模様。幸姉とおじいちゃんと、この部屋で川の字になったのを思い出します。いろんなものに見える木目模様に、広がり続ける会話。そのうち、だんだんと眠たくなって、三人とも寝入ってしまった思い出。ありし日の再現。かどうかはわかりませんが、木目模様のまどろみ効果に、旅の疲れも相まって、あなたの意識はうとうと、眠りに落ちていきます。